次、2番、長谷川秀則議員、ご登壇願います。
こんにちは。今議会、最終一般通告質問者になります。よろしくお願いいたします。今回の私の質問は、3月議会、6月議会に引き続き、令和元年、房総半島等による、房総半島等台風による住宅被害の、被災者の支援に関してと、私の前に、石井隆之議員も質問しました、都市計画道路、船形立山線、船形バイパスについて質問させていただきます。質問が重なるところがあるかなと思いますけれども、よろしくお願いいたします。まずは、大きな1番目、令和元年房総半島台風等による、住宅被害の、被災者支援に関して、小さい1番目、生活再建に必要な応急修理を行う事業について、今現在の、事業完了件数および、事業完了割合を伺います。小さい2番目、新規応急修理を行う受付、期間終了日が、令和2年12月25日ということですが、被災者にどのように伝えたのか、伺います。小さい3番、応急修理を行う、事業完了日が、令和3年3月31日まで再延長になる可能性が高いとのいうことですが、完了日時点まで、まだ、修理が完了していない被災者にはどのような対応になるかお伺いいたします。次に大きな2番目、都市計画道路船形立山線船形バイパスについて、小さい1番目、今現在の進捗状況を伺います。小さい2番目、令和元年、第2回定例会で船形バイパスの件を質問させていただいたときの答弁で、平成26年3月には、12億6700万円で、令和4年3月に完了予定として、事業許可を受けたと伺いました。今現在の、総事業費、完了予定の変更はありますか。答弁によりましては、再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、金丸市長。
長谷川秀則議員の質問にお答えいたします。大きな第一、令和元年房総半島台風等による住宅被害の被災者支援についての第1点目、応急修理の事業完了件数および事業完了割合についてですが、令和2年11月30日現在、住宅の修理に関する支援を希望する被災者の方からの申請件数は3976件で、このうち住宅の修理が完了し、立山市からの支払い手続きも完了した事業完了件数は2602件。事業完了割合は 65.4% です。次に第2点目、新規受付期間終了の通知についてですが、周知についてですが、新規受付期間終了の周知についてですが、 館山市のホームページの絵の掲載のほか、広報誌や新聞等を活用し、周知を図っています。次に第3点目、事業完了日までに修理が完了していない被災者の方への対応についてですが、被災者の方には一日でも早く日常生活を回復していただくためにも、現在示されている事業期間内に修理を完了されるよう求めていきます。しかしながら、期間内に完了させることは困難な方も多数いることは認識していますので、引き続き国や千葉県に対し、事業期間を延長するよう要望し、被災者支援の継続に努めていきます。次に大きな第2、都市計画道路船形立山線についての第1点目、事業の進捗状況についてですが、先ほど石井隆之議員にお答えしたとおり、南房総市との市境の中尾川橋付近から市道3054号線までの約300メートルの区間の工事が仕上げの舗装を残して10月下旬に完了したところです。また、令和2年11月末時点の用地取得率は面積ベースで 69.9% となっています。次に第2点目、総事業費完了予定日についてですが、現在の事業認可期間が令和4年3月31日までとなっているため、来年度、事業認可の変更手続きを行います。総事業費や事業期間については、変更手続きの中で見直していきます。以上です。
はい、以上。
長谷川議員。
ご答弁どうもありがとうございました。それでは、再質問させていただきます。まず先に、大きな1番目の令和元年、房総半島台風等による住宅被害の被災者支援に関して再質問させていただきます。応急修理の、完了件数が、11月30日現在で住宅の修理の支援を希望する被災者が、3976件で、このうち住宅の修理が完了して、市から支払いが完了した事業完了件数が2602件とのことで、65.4% ということです。そうしますと、3976件から2602件を引いた1374件が、まだ完了していないということになります。この1374件の方々の今現在の状況ですが、今、工事中の方もまだ完了していないということになりますので、工事中の方、それから工事は依頼していますか、まだ工事に取り掛かっていない方、それから工事は自体が修理業者がまだ決まってない方、それとあと、修理を、ひょっとしたら修理をしないという方も、まあ、いるんじゃないかなと思います。など、いろいろ状況があると思うんですけれども、そうした中で、応急修理が完了していない方々の被災者の現状を知るということが、今の、今後のですね、被災者業務を円滑に進めることではないかなと、私はちょっと思うんですけれども、そのところ、どうでしょうか、お伺いいたします。
加藤建設環境部長。
まず1点だけちょっと訂正というかですね、確認のためにお話をさせていただきます。先ほど市長が申し上げました完了件数2602件でございます。こちらにつきましては、市の支払い手続きが完了した件数、実際に支払いが終わった件数ではないので、ちょっとこれはですね、ちょっと訂正というかですね、 最近の6月議会では支払いまで完了した件数をお話をさせてあげました。今回は市の支払い手続きが完了した、今支払い手続きが完了してますので、実際もうほぼ出る形にはなりますけれども、そういった数字でございます。その辺はちょっと確認のためにお話をさせていただきます。それから現在1400件の残りがあるということで、その内訳でございます。ちょっと数字を言いますので、ちょっとまだ言い間違いとあるかもわかりませんけれども、正確にゆっくり話したいと思います。支援が完了していない1400件のうち、約600件につきましては、すでに市による支援を決定しており、現在修理を進めているところでございます。1400件から600件を引いた残りの800件につきましては、この8月にその状況を把握するために、8月からアンケート調査、電話による聞き取りを行っております。この調査によりまして、約300件につきましては、自己資金、保険金等により修理が完成したので、支援の申請を取り下げる等の意思を示しているところでございまして、現在申請の取り下げの手続きを行っているところでございます。800件から300件を除いた500件の被災者につきましては、現在被災者は支援を受ける意思を示しております。500件のうち修理が完了している被災者が100件、現在工事中が100件、この完了と工事完了でございますけれども、こちらにつきましてはまだ市への見積書等の提出がないんだけども、工事は完了している、工事中だということでございます。修理を依頼し着手待ちが250件、修理内容や修理事業者の検討中が約50件ということでございます。今後も引き続き修理が完了していない被災者に対しまして、個別の通知や調査を実施して状況把握に努めたいというふうに考えております。以上です。
長谷川議員。
そうしますと、修理業者が決まっていないっていうか、まあ、修理はしたいんだけどまだ全然動いてないって方が50件ということでよろしいんでしょうか。
加藤建設環境部長。
修理内容は修理業者の検討中が50件ということになります。また、前回の議会でもお話しした業者が見つからないという方が修理を依頼して修理着手待ちが200件でございますので、念のため申し上げます。以上です。
はい、以上。
長谷川議員。
はい、すみません、修理業者待ちっていうのが200件あるということなんで、そうすると200件プラス50件で250件の方がまだ、決まっていないということですよね。
加藤建設環境部長。
修理を依頼し修理待ちが250件。
あ、ごめんなさい、
はい。修理内容や修理業者の検討中が50件、合わせて300件でございます。以上です。
はい、以上。
長谷川議員。
はい、私が今回、質問して、じゃあこういう、調査をした方がいいんじゃないかというちょっと質問だったんですけども、すでにやってられたということで、約まあ300件の方がまだ未着工というかまだ決まっていない、でも、修理をしたいという方がいると。こうした方々に関してはどのような支援策があるかちょっとお聞きしたいんですけども。
加藤建設環境部長。
こちらにつきましては、まあ、当然ながらホームページ広報誌で広報していきますけれども、被災者支援専用ダイヤルによる個別相談を受け付けていたりですね、そういった形で対応していくとともに、また状況に合わせまして電話をかけまして状況を聞いたりしていきたいと思っております。それぞれの被災者の方、状況がそれぞれ異なりますので、それぞれの状況に応じた対応をしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、以上。
長谷川議員。
はい、どうもありがとうございます。まあ、いろいろ手を打っていただいてどうもありがとうございます。それではその方向で進めていって、この300件を含めた、残りの件数ですか、 の方々にですね、最後まで支援を行き届くような手当をしていただければ、いただきたいと思います。まあ、そのためにも、やはり、今回、3回目ですけど、3月31日まで、修理期間を延長していただいたと、これ、決まったんですかね、それ、まだ決まってない。でも ほぼ決まりだということは耳にはしてるんですが、どうでしょうか。
金丸市長。
なんといってもですね、残りの人たちを救済するためには、この事業期間を延長することが大事なんですよね。でそのことをずっとお願いしてまして、感触としてはまあいいかなということで、今、決まったとは言えません。はい、少々お待ちください。
はい、以上。
長谷川議員。
はい、どうもありがとうございます。市長、直々にそういうお答えが、心強いお答えが出てきたということは多分、大丈夫だろうと私は信じて、私のところも実際に私も修理業者いろいろやってますんで、私のところもまだ3件残っています、よろしくお願いいたします。あとですね、新規応急処理を行う受付完了日が、令和2年、12月25日まで、ちょっと延長したということで、今現在、その後、追加申請があったかどうか、ちょっとお伺いいたします。
加藤建設環境部長。
応急修理の受付が、新規受付が12月25日までということでございます。こちらにつきましては、先ほど言いましたように、ホームページ、広報誌で周知をしたところでございます。広報誌、11月20日以降にそれぞれの家庭に配布になるかと、なると思っております。で、新規の受付でございますけれども、12月につきましては4件受け付けております。これがですね、この12月25日までの候補を見て、新規に申し込んだのかどうかという、ことまでは確認はできませんけれども、12月は4件受け付けております。先ほど言いました候補誌が、12月号の候補誌が、11月20日以降に配布されております。11月20日、11月中に受けたものの、11月20日以降に、11月に受け付けた件数のうち、これ8件ございますけれども、11月20日以降に受け付けたものが3件ございます。仮にという話でありますと、11月20日以降に候補が出た後に、約7件受け付けたという形にはなります。以上です。
はい、議長。
長谷川議員。
はい、どうもありがとうございます。常にじわじわ入ってきているという状況だと思うんですけども、やはりこれ、やっぱり支援をやるということになると、ある程度どこかで切らないことには、ことが進まないと、いつまでも何年も支援をしているわけにもいかないと思いますので、今回、こういう時期にですね、12月、今年いっぱい、約今年いっぱいだよっていう、ことをですね、市民の方に、公に知らせるということは、非常に大事なことかなと思います。そうしますと、まだ、今回、まだ決まってませんけれども、3月31日までになるんじゃないかなということで、進めてまいりますと、この期間に、あとの、今までですね、まだ、300件 と約600件ですか、まだ1000件弱の方が、修理を希望しているということになりますので、その方々に、100% ですね、支援できるよう、これからも、お願いしたいと思います。またこの期間でまた終わらなければ、また再度ということになっちゃうと思いますけれども、それも頭の中に入れていただいて、私どうも、修理業者の方もですね、結構一生懸命やっておりますので、よろしくお願いいたします。次に、立山市、次に、都市計画道路立山、船形立山線船形バイパスについて、再質問させていただきます。まず、用地の取得についてお伺いいたします。令和元年6月議会に船形バイパスについて進捗状況を伺った時の用地取得率から今現在の用地取得率がほとんど 変わっていないという状況になっております。どのような要因、原因で、このような事態というか、まあ、このような状態になっているのか、お伺いいたします。
加藤建設環境部長。
用地取得につきましては、それぞれいろんな地権者の事情がございます。相続の関係であるとか、権利関係の問題とかいろいろあります。そういったところを地権者とともにと信頼関係を結びながら交渉を渡っているところでございます。ただ議員おっしゃる通りですね、用地取得が現時点ではなかなか進んでいないという現状でございます。以上です。
長谷川議員。
私は令和元年6月に一番最初の質問が、やっぱ船形バイパスの質問をさせていただいたときの、用地取得率が やっぱ 69.、まあ、9% じゃなかったですけど、まあ、3% とか 2% とかという、確かそんな数字だと思ったんですけども、まあ、これ、やっぱそれから立山市、まあ、台風、それから、コロナ、いろいろ大きな状況になってますけれども、まあ、このような影響があって、例えばその用地取得の交渉ができなかったとか、そういう原因はございますでしょうか。
加藤建設環境部長。
台風であるとかコロナの関係でということで直接影響はあったとは認識はしておりません。台風があったりコロナの関係があって地権者の方が面接にはありましたけども、それぞれ誠意を持って対応しているところでございます。以上です。
はい、議長。
長谷川議員。
はい、わかりました。でも、これからまた、令和3年には新しく事業の計画のやり残しがあるということなんで、まあ、その間でですね、またいろいろ用地の買収とか、交渉には当たっていっていただきたいと思います。次に、総事業費は増える見込みなのかお伺いいたします。
加藤建設環境部長。
総事業費は増える見込みなのかということでございます。当初計画ではなかった、当初計画にはなかった一水対策のための雨水排水路整備の追加、用地保証費にかかるこれまでの実績や見直しなどを踏まえますと、事業費は増えることと見込んでおります。以上です。
はい、議長。
長谷川議員。
当初見込んでいなかった、一水対策の事業、雨水排水路整備の、件なんですけれども、この追加も千葉県からの給付金は受けられるんでしょうか。
加藤建設環境部長。
こちらにつきましては、国からの交付金を 55% を考えているところでございます。以上です。
はい、
長谷川議員。
分かりました。この雨水対策は当初から見込んでた事業だったと思うんですけども、それでよろしいですよね。
加藤建設環境部長。
事業としては見込んでおりました。以上です。
はい、議長。
長谷川議員。
はい、どうもありがとうございます。それではあと、次に、事業期間はどれくらいを想定しているかお伺いいたします。
加藤建設環境部長。
先ほど市長が令和7年度の目標をお話をしたと思います。こちらにつきましては現時点でですね、令和4年3月までの完成はちょっとなかなか難しいという状況で、まあ、鋭意努力をしておりますけれども、後期基本計画の令和3年度から令和7年度まで予定されております。そういった関係もございまして、基本計画では現時点では令和7年度という数字は出してあることはあります。ただ事業期間につきましては、来年度事業認可の変更を考えております。
事業機関につきましては、認可権者である千葉県と協議の中で、事業費や事業料、千葉県施工区間の進捗状況などとの調整など、さまざまな検討を行いながら、事業期間の変更を行っていきたいと考えております。現在、どれぐらいになるかはまだ具体的にはお示しすることはできません。以上です。
はい、議長。
長谷川議員。
要は、あとは来年、令和3年度に、総事業費、それから、事業期間が千葉県と、緊密に打ち合わせができて、市長が、申されたように、令和7年度を目標、完成目標ということは、あと3、4、5、6ということは4年間で、完了ということでしょうか。
加藤建設環境部長。
令和7年度というのは基本計画、令和3、4、5、6、7年度ということで、お話をさせていただきました。以上です。
はい、以上。
長谷川議員。
はい、分かりました。まだまだ大変な、工事が残っているのを重々分かっております。事故のないように、無事に、完了すればいいかなとは私も思っておりますので、その件で、進めていっていただきたいと思います。随分、時間が余りましたけれども、最終質問ということで、私の質問はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上で2番、長谷川秀則議員の質問を終わります。日程第2、議案第84号から議案第92号までの各議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。通告はありませんでした。通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。ただいま議題となっております各議案はお手元に配布の議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。日程第3、議案第93号および議案第94号までの両議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いします。通告はありませんでした。通告をしない議員でご質疑ありませんか。質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。ただいま議題となっております両議案はお手元に配布の議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。日程第4、議案第95号令和2年度立山市介護保険特別会計補正予算第3号を議題といたします。これより本案に対する提案理由の説明を求めます。金丸市長。
提案の理由を説明いたします。議案第95号令和2年度立山市介護保険特別会計補正予算第3号についてですが、地域包括支援センター運営事業における令和3年度以降の実施体制について外部有識者からなる立山市地域包括支援センター運営協議会などでのこれまでの議論をもとに、令和4年度以降については地域包括ケアシステムの構築のための 地域づくりなどの一層の推進を図るため、担当県域の一部を分割し、これまでの3県域から4県域に増設しようとするもので、これにより新たな委託法人の募集期間や事業実施のための引き継ぎ期間が必要となるため、この度同事業における令和3年度以降の債務負担行為を設定しようとするものです。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。ただいま議題となっております本案は、お手元に配布の議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。日程第5、請願第8号、別居離婚後の親子の断絶を防止する法整備と支援を求める請願を議題といたします。ただいま議題となっております請願は、お手元に配布の請願付託表のとおり所管の常任委員会へ付託いたします。以上で本日の日程は終了いたしました。明8日から10日までは休会、次回17日は午前10時開会とし、その議事は議案第84号から議案第95号まで、および請願第8号に係る各委員会における審査の経過および結果の報告、質疑、討論、採決といたします。この際申し上げます。各議案に対する討論通告の締め切りは16日正午でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。